久留米の魅力を知ろう、知るんだ久留米。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る、知るっぱ久留米。地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
知るっぱ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今週も久留米入場400年をテーマにお送りしていきます。ゲストはこの方です。
こんにちは、久留米市文化財保護課白木守です。よろしくお願いいたします。
今回は利水と治水がテーマということなんですけど、別名を一夜川と呼ばれたほどの暴れ川である筑後川といかに暮らしていくかというのは、江戸時代にも大きな課題だったんですよね。
そうですね、筑後川というのは日本の三大暴れ川、つまり番頭太郎と呼ばれる利根川、筑紫次郎筑後川、四国三郎の吉野川といってですね、トップ3に入るほどの洪水や水害が多い川として、江戸時代からすでに認識がされてたんですね。で、この久留米藩にとっても領内の農業の振興とか生産力を高めるために、いかにこの筑後川と向き合っていくのかといったのが非常に大きな課題だったんです。
じゃあまずは利水、筑後川の水をどうやって利用していたのかについてお伺いします。
九州最大の河川である筑後川なんですが、この川の水面の方がですね、平地よりも低いために、普通に考えると田んぼに水を引き入れることができない。
そうですね。
で、それで人力でですね、桶などを使って水を汲み上げるしかなかったんですよ。ですぐ近くに水が流れてるけれども使えないという、水近けれど水乏しという状態だったんですね。
切ないですね。
そうですね、
目の前の川にはたっぷりの水が流れているのに、農業には使えない、さぞかしね、農民の皆さんはもどかしかった、そんな気持ちだったんでしょうね。
そうですね。それで村の人たちは考えるんですね。どうしようか。で、標高の高い上流からですね、横に長い水路を掘って農地に水を引こうと考えるんですよ。理屈で言うのは簡単ですけど、実際行動を起こすとなるとそんなに簡単なものではなかったんですよね。
今みたいに重機とかはないですからね、人力で、掘るだけでも大変な年月がかかったんでしょう。
そうですね。で、当時の大石村、現在浮橋になるんですが、そこの5人の庄屋が最初に立ち上がります。後に御庄屋と呼ばれて、今神様としてもですね祀られている人なんですが、この人たちが何とか堀を掘らせてほしい。ところが洪水とかをですね心配した藩はやっぱり認めなかったんですね。で、事業が失敗したら私たちは貼り付けにしてもらっても構わないっていう決意でですね、普請奉行の丹羽頼朝の助言もあったりして、寛政4年1664年に起工式を行って、わずか2ヶ月ほどで3キロほどの水路を完成させちゃうんですね。
で、その事業は成功するんですか？
そうなんですよ。で、工事は成功して、秋には非常にたくさんの、実り大きい収穫になったと。それを知ってですね、周りの村からも、じゃあうちも掘りたい、という要望が上がる。また藩もですね、年貢米が増収が期待できるということして第二工事を認めるんです。で、最終的に堰を作って水をせき止めたりとか、そういう努力もしながら、最初の工事から10年後、大石長野水道というのが完成するんですね。
最初はね、お殿様とかもうちょっと様子見だった、それ藩としてもですよ、生産力がアップした、年貢も増える、と見ると、偶の音も出ないというかね。
そうですね。
そういうとこでしょうかね。
ここはもうやっぱり農民の努力の賜物ですよね。で、その後ですね、筑後川右岸、現在の北の町にあたる村からも同じように要望が出て、で、ところがこの辺りはですね、筑後川の水深が深かったりとか、また福岡藩との藩の境にもあたってですね、洪水予想を心配した福岡藩からの反対とか妨害もあって、なかなか事業の実施というのは見送られてきたんですよね。
北の町の上流となりますと、今で言うと朝倉市の福岡藩なんですね。
そうなんですよ。で、拉致が開かないということで、最終的な返答を待たずにですね、やむを得ず水路とか堰を作る工事を始めていくんですね。で、箕面連山からの大きな石をとか、小さい石を運んで作ったのが襟堰というもので、そこから筑後川の 北側にですね引いた用水というのが徳島用水というのがあります、はい、ここの工事もまあ2ヶ月ほどの間で終わってるんですね、まあ、ただ船渡しの問題だったりとか中洲のいわゆる所有権それとか漁業権などをめぐって、まあ、福岡藩との対立っていうのもずっと続いた状態だったんですよね。
まあ、水をめぐる争いというのはなかなかこう根深いですよね。
そうですね。
まあ、でもこうした難工事が完成して、現在の農業にもつながるような、まあ、恩恵を受けられる
そうですね。そうですね。もう徳島用水なんかは今でもずっと使われておりますのでですね、まあ、それはもうやっぱり先人の努力による賜物だと思ってます、まあ、こうしての生産力が上がって、まあ、年貢米も増えたわけなんですが、実はこの用水路の管理っていうのも非常に問題になったりとか、あるいはせっかく取れた余剰生産物もですね藩に取り立てられて農民の暮らしっていうのは決しては楽ではなかったということなんですよね。
なんかひどい
ですね。そうですね。
まあ、せっかくの苦労、ね、はい、して、まあ、そういった努力があまり報われない、ような気もするんですが、でも何もしなかったらもっと今度は厳しくなっていた、ということでしょうね。
そうですね。それがあると思いますね。
じゃあ今度はですね、治水について、お話をしてください。
はい。まあ、洪水などですね現在でもありますけれども、そう水害から守るために、まあ、堤防を作ったりとか、あるいはまあ、蛇行する川の流れをまあ、真っ直ぐに変えたりするという治水事業というのはもう現在でも続く永遠の課題ですね。で、江戸時代、まあ、特に城下町を含めた人的また物的な被害というのはものすごく深刻だったんですよね。
まあまあ、今もね、大雨洪水の被害は深刻ですが、まあ、当時は大きな洪水が起こりますと、農作物も一瞬でこうダメになったりとかしますからですね、まあ、先ほど説明ありました利水事業とはもう真逆な、
そうですね、
対極的な政策が必要になってくるというわけですよね。
そうですね。ですから今度は水を遠ざけるための方策なんですよね、で、まあ、筑後川というのは江戸時代には2年に1度は決壊すると言われたほどのやっぱり暴れ川で、まず最初に取り組んだのがこの蛇行する川をですねまっすぐ直流化する工事です、はい、まあ、分かりやすく言うと水路のショートカットですね。
あ、そうですね。
でこれはまあ、最初有馬の前の田中義政の第2からも取り組まれてます、
ね。あ、田中さんは有馬家の前に久留米を治めていた田中家、はい、そうですね、ということです
よね。その田中ですね、はいはい、でこの人が始めるんですが、今の小森野とか長戸石下田浮島といった集落、これは今現在筑後川の右岸にあるんですが、江戸時代まではここ現在の久留米市街地と地続きなんですよね、でこう蛇行しているところっていうのが今の佐賀県と福岡県の県境になるんです。で、まあ、こういった蛇行を、まあ、洪水対策の一つとして、まあ、放水路というのが掘削され、それがまあ現在の筑後川の本流になっているということなんですね。
なるほどですね、やっぱ川の境が、国境というようなことです、ね、ぜひ地図で確認してみてください。で、堤防もまた作っていくという、
そうです。まずやっぱ川の流れを管理するために最初に佐賀藩が地陸の堤防というのを作るんですよ、はいはい、そうすると堤防に当たって跳ね返された水が久留米藩の方に来る。で久留米藩はたまったもんじゃないということで、安竹堤防を作る、で佐賀藩もまたそれに延長して堤防を作る。またあるいは支流とかにもですね堤防を作ったり延長していった結果ですね、今のような、まあ、堤防が出来上がっていくわけなんですが、一方でそれをやりすぎたばっかりにまた洪水が起こるという、非常に皮肉な結果にもなるんですよね。
なるほどですね、まあ、先人の知恵とか工夫が、まあ、今でも見られるということですね、
は
い、
そうですね。でまたこの筑後川の下流なんですが、こちら今度は佐賀藩との藩境、国境になるんですね、でこれもやっぱり藩同士の争いの原因になっていくわけです。で特に有明海に代表される、ね、漁業権何度も絡んで非常にちょっと複雑な問題になってくるんですね。で、まあ、こういう、まあ、工事によって駆り出されるというのはやはり当時も領民で村々にこういわゆる動員が割り振られる、
なるほどね、
そういって、まあ、非常に、暮らしもまた厳しくなっていくということでもあったんですね、
まあ、そういう領民に強制していく、ね、そういうことで、まあ、江戸時代から続く治水事業ですけれども、水害対策というのは、まあ、今も続いていて、まあ、近年の大規模な水害を見ても分かるように決して他人事ではないと思います。 はい、ぜひあの皆さんもご注意いただきたいな、はい、でお時間になりました、さて来週はいよいよ最終回になります。第9回これからの100年に向けてをテーマにお聞きします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。ちるっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。ちるっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。